だって人間だもの。
エレクトリックポップデュオトゥトゥの吉祥寺にペンギンがいるカフェを見つけたイズミと
パプアニューギニア海さん、エビフライ屋さんがそろそろ実現するかも、武藤北斗と
自転車が欲しくなったトゥトゥのユージです。
なんか今私がペンギンっていう単語を言った時に北斗が手を挙げたのはさ、
うん、
僕ペンギンですっていう意味なんかそれとも2番目俺行きますっていう意味なんかどっちかわからんかった
。両方やったんちゃうか。
いや俺今ね泉のやつ聞こえてなかった。聞こえてなかったって違うよ。自分の頭がシャットダウンしてた。あの2番目に行こうっていうことに集中しすぎて俺ねめちゃくちゃね集中すると人の声が聞こえなくなるの、
うん、あそれもいいんだちゃう。
いやあのね
私聞こえるよ。
びっくりするぐらい、
あ俺も同じ
同じ。やっぱ、怒られるぐらい。
あ、そんなに？
うんうん。無視してるって思われるぐらい、結構大きな声で呼ばれたりしても、
うんうん、
しかもくだらないテレビとかでもなったりするの。
集中が。
ああ、うん、それは怒られるよな。
あ、ごめん、ちょっと全然違う話していい？今のでさ、思い出したんだけどさ、本読んでてさ、
うん。
テレビがついてる状態で本読んでると、俺全然集中できないの、本に。なんか、入ってこないんだよ、本の中身が、
うん。
だけど、パソコンの画面で何か記事を読んだりしてて、テレビがついてても、それは入ってくるの。パソコンの画面に映ってる文字の内容が。
それはなんかわかる気がすんねんけど、やっぱりあれじゃない？本の方が、想像力がいるような内容だからじゃないの？僕とか読んでる本が。
ああ、なるほど。
私 あれやで Spotify で音楽聴きながら同じ iPhone で漫画読んでんで。
あ、それはそれはできるってか、俺多分それ音楽聴いてないんだな。
ああ、そうなんや、まあ、
どっちかをシャットダウンしてんじゃん。
うん、
多分流し聞いてきてて、
うんうん、
ポッドキャスト聴きながら漫画読んだりする。
うん、
あ、それは絶対できないな俺。ポッドキャスト聞きながら洗い物とかだったらできるけど。
俺は
そうか、それ誰でもそうか。
ニンダジの編集しながら、
うん、
ネットフリックス見てたりする。片一方ニンダジの編集のやつ聞いて。
マジで？
片一方ネットフリックス聞いてたまにやる。
うん、あ、そう。
でも集中できんから、
うん、
それはもうさ編集が終わって、うん、何回か聞かなあかん状態の時、
うんうん、
ピークが音量のピークがとか。
うんうん、
最初の時はもう集中してやらんと編集できんから、
その
場面に応じてやってるかな。
そう、俺だ、うん、全然ダメだわ。
まあ、今日はなんかなぜかわからないけど負い目を感じるっていうので、うん、俺が感じることってあんねんけど、俺はね、なんでかわからんけどね、今とりあえず、
え、何それ。
え、これビール、ビールを今飲むね、
うん、
これ今負い目感じる。
なんでなん。
え、北斗がお酒やめてるっていうのを聞いて。
なんや、
ちょっとやねんけど、
なんかそんなんなぜかわからんくないやん。だって、
え、何何、
めちゃめちゃ理由説明したやん今。
え、うまいこと言ったと思って今ずっと考えてたのに。
いや、どんなことやろうと思ったよ。
どういうこと。
だいぶ最初から北斗は
なぜかわからないけど、追い目を感じることはいっぱいあるけど、
うんうん、
その理由は分かってるから、
うん、
理由が分からないのに追い目を感じてること、
うん、
いや思いつかないな。
あ、うわ、ちょっとそやな。
このお題は泉が考えたんやけど、
いや、これはあるからよ、うんうん、で、北斗みたいにはっきりと理由があって負い目が感じてるやつと、うん、理由が分からんけど負い目を感じてるやつとずっと2種類あって、
うん、
で、理由が分かってるやつっていうのはこう全方位に対して感じる負い目やね。相手が誰であろうと感じる負い目で、こうあるべきとか、うん、そういうなんかこうせねばならないっていう脅迫観念に対して、あの時もっとこう自分からやってあげなあかんかったなとかさ、そういう勝手な社会的な、
うんうんうん、
追い目を感じる。でもそれはまあ理由が分かってるやつなんやけど、
うん、
理由が分からんやつがあってずっと、
うん、
でそれは全方位に感じるんじゃなくて、 うん、私音楽をしてる人にしか感じひん負い目やってんなずっと、
うん、
でそれも誰にでも感じるわけじゃなくて、うん、一般的に有名なミュージシャンとか成果を上げてるミュージシャンに対する負い目で、それが分からんからずっともやってしてて、うん、なんでなんやろうっていうのが本当に何年も分からんかったんやけど、
うん、
昨日もなんかとある有名な人と初対面で会ってちょっと喋ってて、
うん、
ですごく波長が合う感じの人やって
ん、うん、
だけど私が勝手になんとなくその人に対してすごい負い目を感じてて、でそれはやっぱり自分がその人よりもやっぱ演奏が下手やからとか経験値がないからとかそういうことで負い目に感じてるんかなって思ってたんやけど、うん、それじゃないね。それにしてはちょっとなんかまだ弱いね、しっくりきてないね自分の中で、
うん、
でその人が話してる中で分かったんやけど、その人はとある有名な音楽雑誌でライターをしてる人でもあってんな、
うん、
ミュージシャンでもあるけど音楽系のライターでもあって、でその人と話し終えた後にその人の文章をちょっと読んだのよ、うん、ネットに上がってたから、
うん、
そしたらその人の言葉なやったんやけど、その人はまだ自分自身が音楽を勉強してなかった時にすごくジャンルにこだわったりとか、
うん、
音楽するのに理論は不要だとかいう誰かの言葉を信じ込んでいたりとか、
うん、
なんかそういう情報を鵜呑みにしていたと、
うん、
でもそれは若い時で、そっから時が経って演奏も上達した時に自分の今やっていることを把握したくなったんやって、
うん、
そしたら自然とその音楽の歴史と音楽の理論をきちんと勉強しだしたらしいんやけど、
うん、
その人がそこで気づいたのは、音楽以外の他の習い事やと普通は理論とか歴史を勉強してから実技に入る場合が圧倒的に多いって、
うん、
でおそらく音楽やってそっちの方がいいはずやのに、
うんうん、
音楽の場合は歴史や理論を勉強するのが後回しになったり、まあ、もしくはしない人も多い。でその時にその後にその人が書いていた言葉が、うん、ちょっとそのまま読むけど、理論を勉強しないと鼻歌範囲の演奏から抜け出すことができず、見た目や音量など他の方法でごまかす音楽人生しか残されてないって書いてて、
うん、
で私はすごくそれを読んだ時にその通りやと思うって思うね、めちゃくちゃ思うねんけど、
うん、
なんでそう思うのかが分からんくてずっとモヤモヤしてて、
うん、
でその思う理由はその理屈じゃなくて自分の経験則でもうその通りやと思うわけやね、
うん、
なんかだけどじゃあ勉強してる人と勉強してない人のその音の違い聞き比べて、フラットな状態で聞き比べて分かるのかって言ったら、まあ分からん場合の方が多い、
うん、
明確な違いは分からない、
うん、
じゃあなんで勉強するんってなっててずっと、
うん、
勉強した方がいいと思う、でも違いが分からんのになんで勉強するんっていうモヤモヤがずっと自分の中にあって、
うん、
でも自分は勉強した方がいいと完全に同意してるから、
うん、
すごくなんか負い目を感じてて勉強してる人に対して、
あ、はいはい、
でも理由がなかったから勉強できんくて、まあ、あとはしたくないからめんどくさいっていうのもあったし、
うん、
でもその人と喋ってその文章も読んで昨日なんかこう考えててさ、
うん、
なんでじゃあ勉強するのか、ちょっと勉強っていうとめっちゃ講義やから、あの勉学やね、あの歴史を学ぶとかそういうこと、うん、座学やね、
うん、
なんでそれをする必要があるのかっていうのをずっと考えてて、一つ行き当たったのがその人が書いてたように自分がしてることを把握するためっていう、
うん、
でまあこれは音楽のかに限った話で今やってるけど、多分音楽じゃなくてももっと引いて言うと自分の人生を把握するために歴史を知るんやって書いてる人もおって、
うん、
だから私はそう言えるまで勉強してないから自分のしてることを把握できてないのよ、
うん、
だからめちゃめちゃ目の前の相手が大きく見えるというか、過剰に自分に自信 が元からないっていうのもあるけど、それは関係なくて、
うん、
だって自分の音楽に自信がないわけじゃないから、
うん、
で自分のしてることを把握できてない、自分の人生も把握できてない、何ができてて何ができてなくてどんな可能性があるのかも何も分かってないから、
うん、
目の前の人に対してすごく負い目を感じてしまう。その人はやってるように見えるから
私には、うんうんうん、
すごいね、
うん、
それが結構ねでかかって、
それは、うん、その都度話す人が、
うん、
その音楽的な歴史とか、まあ、そういったことの勉強をしてる人かどうかっていうのは分かってない状態で感じるの？
分かってない状態やけど、
うん、
あの分かってない状態でも感じる場面は結構ある。これは私が勝手にそう感じてるだけかもしれんから本当かどうか分からんけど、
うん、
なんかやっぱりさっき勉強してるかどうかで音の違いは分からんって言ったけど、
うん、
でも音以外の面でなんかやっぱりにじみ出てるなって思うところはあったりすんのよ。なんかその人の音楽に対する意見の言い方とか、
うん、
別のミュージシャンに対する声のかけ方とか、
うん、
やっぱここを大事にしてるなとか、知ってるここが大事やって知ってるなって思うポイントがいっぱいあったりとか、
うん、
多分そういうところからなんかこの人私と違うなとかさ思ったりとか、
うんうんうん、なるほどね、うん、あそれは出るよね。
出る、
うん、ちょっと音楽のことは俺は分かんないけど、
うん、
まあ他のところで考えたら、
うん、
やっぱり知ってるからこその、まあ、ゆとりだったりとかさ、
うんうん、
あえて弾くことだってできるし、
うん、
前に出ることだってできるし、
うん、
で多分そういう人はさ、またそれが自然なんだよね。
そうそうそうそう。だから自分が勉強してるなんてことは絶対言わへんから、
うん、
で私の横にはそんなことは一切関係なく自信満々の人がおるからすごいわからんかって本当に自分の、うん、なんか自分がどう迷子やってん、完全に人生も音楽も、
うんうん、
勉強する必要があるかどうかもわからんけど絶対あるって思ってる自分も謎やったし、
あ、
なんで負い目に感じるんやろうっていうのが、でも昨日はちょっとクリアになったっていうか、未だにでもまあ決定はできひんけど、
それあれじゃないの、自分の隣でそれを気にしないでやってる人がいて、
うん、
それに対してなんでやねんって思ってる自分がいるから、
うんうん、
自分そう思うなら自分はやんなきゃダメじゃんって思いながらも、自分もその行動を取っていなかったらちょっとこう、なんていうの、なんでやんないんだよって思いながら自分もやらないことに対して、
うん、
苛立ちを感じる。
いや、なんかね、すごくそこがこじらせてるポイントやんけど、私は別に有事のあり方は有事のあり方でいいと思うね。その一緒にやっていく上でってなったら問題はあるけど、うんうん、一人のミュージシャンとしてってなったら別に全然いいと思うね。だから勉強する必要は、うん、ないと思うね。一方で自分はあると思う一方でないと思うね、音楽をするのに、
うん、ユージがやる必要はない、
あの必要性を感じてない人は、そうそうそう、
うん
う
ん、
だってそうしないと音楽ではないなんてことはないから、うん、絶対に、
うん、
で私自身は音楽学校も出たりとか学校以外のバーでも習いに行ったりとかで、うん、中途半端に勉強した経験があるね。で、
うん、
日本以外の現場にも少なからず行って経験を経てきたりとか、それは主体的にね、うん、だから中途半端に勉強したと言えるとか、うん、なんかそこについて考えてきた自負があるとかって言うこともできるね。だからすごいこじらせてて、うん、でもやっぱり私の物差しで判断するなら、私はやってない、やってないね、勉強してないね、まだまだ、だからすごい負い目を感じてて、
うん、
分かってなかった、
うんうん、
なんか、
あ、そこに気づいてなかったってことね。
そう、どっちでも言える。でも結局なんでじゃあもっとがむしゃらにちょっと迷ってることも手出さんかったかって言ったら、それをやりだすと、うん、歴史を勉強しだすとクラシックももちろん勉強せなあかんし、うん、なんなら他の言語も知らないといけない、うん、ロック知るんやったら絶対英語も勉強せなあかんし、他の人種とか歴史も勉強せなあかんし、うん、他の楽器も弾けないと、どんどんどんどん無限に広がっていくやん。それがすごい、
うん、
なんかこう怖がってプレッシャーやって自分にとって、
うんうん、
やっちゃうから、
うんうんうん、
自分にすごいストイックになっちゃうから、そこに目を背けたかって、ね、でもちょっと背けれんぐらいにモヤモヤはあって自分の中で、
うん、やりすぎちゃう自分怖いもんね泉はね、
うん、でもやっぱりその人たちもそうやと思うんやけど、
うん、
やっぱりそれって求めていってこう、
うん、
磨いていって、
うん、
でどこもどこまでもそのゴールはないやんか、
うん、
もうどこまでも半ばで終わるしかないやん最後、
うんうんうん、
だからやっぱそういうことを考えないバランス、
うんうんうん、
これもあれもやらなあかんっていうのを考えないバランスっていうのがすごい自分のバランス感覚が悪いから、でもそろそろそろそろもう目を向けずにはいられないほどモヤモヤが、うん、と負い目があるっていうのはやっぱしんどいから、
うんうんうん、
ちょっとあかんなって思った昨日の話。爆を外したダンスしてるよ When I am a queen
すべてに意味があった TOTO ニューシングル When I Am。
あ、ちょっとこれこの俺の英語と比較していいのか分かんないけどさ、うん、一応ギャグではなくね、
うん、いいよ、ギャグじゃないよ、
やっぱ今初級をやってるわけよね、うん、超初級を、
うん、
で超初級を見てると、
うん、
なんかやる気が出てくるの、
うんうん、
だけどすごい上級の人たちが喋ってる単語とか文法を見てるともうあそこに行けるわけがないから、
うんうん、
もうやるのやめようって思っちゃうんだよ、
うん、
だから俺そっち見ないようにしてるのね、
うん、
だそれに今近く感じた。
いやでもそれもさバランスやん、うん、それを見すぎるとあもうほんと やめようってなるやん。でも全く見ないのもユージみたいにどうかと思うね、うん、個人的にはね。それはそれでいいと思うけど個人的にはどうかと思うね、うん、だってよくしたいわけやん、うん、
だからさ一歩その初級は見るわけよ、
うん、
そのものすごいレベルのとこは見ないけど、
うん、
まあ、さっきの話で言ったらさ、
うん、
その、まあ、音楽を勉強って言ったらさ、言語とかさ、
うん、
そういういろんな言語とかいろんな楽器をやるとかっていうところに広がってくるっていうところは見えてるけど、
うん、
その手前だけまあ、とりあえずやっとくみたいな、ことが、
うんうんうん、
多分まあ、バランスなんだと思うけど、
うん、でもそれって、その遠くが見えたから、これが手前やってわかるわけやん。
ああ、いやでもさ、ほら、なんとなく遠くがあるっていうことはわかるじゃん。もうその、うん、もう俺が見えてるっていうのはもうそのくらいのレベルなの。
あ、なるほどね、
あもう多言語やんなきゃいけないだろうなぐらいのかす、うん、かに見えてるぐらいでよくて、
うん、
でも それを俺はできるんだよ多分。
あそうかも、うん、
それがバランスなんだと思うんだよね、
うん、
もうそっちはもう見ないっていうことができちゃうタイプだから、
うん
うん、まあこの間の続けられるかどうかとはちょっとまた違う話だけどね、
うん
うん、そういううん、ところが泉はもう行っちゃったら多分とことん行く感じは確かに。
あまあでもそれは音楽と英語のちょっと違いかどうか分からんけど、
うん、
英語はやっぱり話せたらなんか上達してるっていう分かりやすい中で、音楽には正解がなくて人の評価に頼るところがあったりするから、
うん、
結構自分が追い込まれる、自分のやってることの価値が見出せなくなるっていう、うんうん、なんかそれ勉強すること自体が正しいのかもわからないっていうところがあったから。
ああそうなん、ああ
遠くを見たいんやけど、その遠くが本当にあるのかもわからんというか、それをどんどん手を伸ばしていって、
うん、
自分の音楽が良くなるのか、もしくは全く違う何かに転職するのかとかさ、
うん、
結局どれも時間費やしても何も変わらんかったって、なんか自分軸で評価できなくなってくるぐらい、
じゃあもう
追い込まれる瞬間はあるというか、
それをすごく一生懸命取り組んだとしても、
うん、
それが果たして正解かどうかわからないっていう怖さもあるってこと、うんうん、
だから迷ってるとこはあると思う。北斗の英語は喋れるようになるよ、そのまままっすぐ行けば
だね。
うん、ごめんちょっとフォローしただけで思ってるか思ってないか内緒にしておくけど
いや、
うん、
でもそっか、そこがそうなんだ、なるほどね。それだったらちょっとなかなか食い込んでやっていくことは難しいよね。
うん、でももうなんかね自分の中でモヤモヤが膨らんでるから無視できひんとこまで来てるから、
うん、
あじゃあやるしかないんやなみたいにはなってる、まあ、歴史の勉強、
うん、うん、音楽のね
そう、でも結局音楽の歴史を勉強するってことは音楽以外の勉強とすごいリンクしてると思うけど、
うん、
その国の文化とかさ、
うん、まあ時間的余裕とかさ、うん、まあ、金銭的余裕とか、まあ、いろんなものも含まれるだろうけどさ、
うん、
まあ今聞いた感じではね、
うん、
多分やった方がいいんだろうなっていう気はする。で、
うん、
一歩なんか やったら、多分泉はすぐこれが必要なのか、自分にとって必要じゃないのかっていうのを、なんとなく感覚で、掴み取れる人間だと思うから、
うん、
今のその、やらないからは多分わかんない
ん
じゃないかなってい
う
気がするから、まあでもさ、やって無意味なことって基本的にはない
じゃん。そうだね。
うん。だからさ、なんか自分の中で、あ、やった方がいいのかなっていうのがちょっとあるんだったら、
うん、
もうそれはなんか言っちゃった方がいい気もするよね。
そうやね。なんかでもそれで正直、うん、ユージと共におるバランスっていうのも自分の中で難しくて、だって私がもう磁石である、反発し合うやつやから本当に。
ああそう、う
ん、考え方が、
うん、
なんかだからちょっとやるのが怖いっていうのも多分あったと思うね。あ、もうバンド解散するやんっていうなんかさ、
あ、え、そこの方向性は一緒じゃないとやっぱバンドって難しいの？
できる人もおると思うけど、だってもうワンマン経営のバンドなんかもあるからさ、うん、ワムやったっけ、うん、ワムとかもそうやし、でも私は難しいタイプかもしれん。まあ分からんよどうなるか。
そうなんだ。なんかうまく融合ならない、そのすごくそういうのが歴史の方をぐーっと深掘りしていく人と、いやもうそういうのはなしでっていう人のこううまいバランスみたいな。
いやでもこれもさっき話してて思ったけど、その人が悪いんじゃなくて、うん、私がその人のペースを許容できるかどうかやと思うね。ユージはユージのペースでやってんね、前に進んでんね。
うんうんうん、なるほどね。
うん、そう、それやな、うん、
これは一回
だいぶ話それましたが、
あれよ、いや俺泉はやった方がいいと思うな。
うん、うん、俺も思う。
あれ俺も思う、
うん、
その方が多分楽にもなると思うし、
ちょっと一言聞いときたいんやけど、それを聞いてユージはどう思う？
能力っていうのがあって、俺の自分の能力っていうのはすごく自分で最近は理解してんねんな。
それはポテンシャルっていう意味？
ポテンシャルっていうか、やっぱその得意不得意のところと、
うん、
その時間がかかる、物理的にそのすごく長けたものがないから、繰り返しの練習をせなあかんっていうところ、繰り返し同じことをこうやっていって体に覚えさすっていうタイプと、そうじゃなくて違うアプローチができるのが泉やと思うねんな。だからまあある意味 正反対なか、あの感じやと思うんだけど、今まではその才能とかどうのこうのっていうことに俺はよく逃げててんけど、最近は才能っていうのはあんま感じひんね、うん、早かれ遅かれその人がどういうものを持ってるかっていうのはどうなるか分からんわけやから、
うん、
だからその才能っていう言葉よりはどちらかというと、その人のやり方、合ってるやり方をどうやっていくか、まあ泉と俺がおるんやったら2人歩幅を合わせてやることは絶対できんから、
うん、ペースはね、
うん、泉からしたらなんでこいつこんなできひんねんって思うけど、俺からすると泉になんでこんなできひんねんって思うことは一切ないわけや。関係性としてはすごくシンプルで、それはで
もちょっと誤解を解いときたいと、なんでできひんねんっては思わへんよ、うん、なんでこう興味がわかんねやろう
って思ったりはする。あ、それはだから解決できてるから、うん、今あんまり そこに不安はないかなって感じ。自分が興味を持つっていうことに対して一切興味を持てなかったから苦しんでたし、
うんうんうん、
ずっとそこに対してもがき続けてたけど、今はその興味を持つことが出てきて、それを形にしていくっていう作業をしてるから、なんか別に何もあの焦りはない感じかな。興味を持つってことがなくなったってことはやっぱ相当怖かったな、
うんうん、
だって何も成長しようしたいと思わんねんもん、 だからニンラジを喋っててもニンラジという番組を良くしたいっていうふうにすら思わんし、まあ、それも思わんのと一緒でバンドも別に良くなりたいとも思ってなかったし現状維持でいいやんっていう。
でもめちゃめちゃ自分に自信あったやん。
いや自分に自信っていうよりもそこにも興味がない、もうそういうことになってたっていうふうに思うよ。自分に自信なんてないよ。
自分の音楽に。
やいやそれもないよ。それがもう具体的に、うん、あの足りひんとこだらけやし、もっとこうしたらいいなと思うところはあったけど、そういうことすらもう考えへんようになってたっていうのが今この 1,2 年かなと思う。でもやっぱりその泉が家出してから自分でやり出すようになって、でまあその北斗の手助けもあって、その今回トゥトゥのニューシングル When I Am をやり出して、でバンドバージョンも今やって、そこで一つずつ自分がやってる自信が湧いてきて、やっぱその自信が湧いてくるってことは、あのどんどんこうやる気が出てくるっていう風になってきて、
うん、
うん、やっぱそこかな。その自信がなくなってたんちゃうかな。逆に自信あるように見えてたやろうけど、それは実は偽りで、
うん、見えてたっていうかユージが言ってたから。
いやそれはだからもう言葉でそういう風に言わないと、多分自分があの自分という人間というかそのミュージシャンっていうのがいなくなるような感覚があったかな。だって何もしてないもん、うん、でもやっぱりやりだすと興味あると、そのすごくかっこいいミュージシャン見た時に、その前までやった追い目というよりはもう拒否反応すら示してて、それが今はその人たちを見るとすごくそのあの、ワクワクするね、
うんうんうん、
うわーってこういうことしてんねやとかさ、あこういうところでこういうふうにすんねやっていう、なんていうかな、そのそこのワクワク感っていうのが、まあ音楽始めた時から俺なかったんけど、そのやり始めが友達に誘われてたまたま歌が空いてて、歌は好きやってんけど、たまたまやったっていうのがきっかけで、しかもサッカーを挫折してプロ行くっていうのを挫折した後の何か代わりになるものっていうので音楽を始めたから、何もわからんままそのままずっと行っちゃって、でもうやめることはだけはしないと思ってずっと続けてたから、やっぱり来ることはちゃんと見つめる時間が来ただけかなと思う。で今はあの見つめて、やっぱり自分はどうしたいかっていうのがはっきりしてきて、具体的になって、じゃあ足りてないところっていうのはいっぱいあるやんか、じゃあそこを勉強していって、そこをもう、一つずつ解決していって、また次の課題があってっていう、まあ、これは天井ないと思うけど、その分めっちゃ楽しいやんって今は思う、うん、天井がないから、まあ
ね、本来好きでやってることをやるわけやから、
ね、そうだから、その最初に北斗にもよく言われてんけど、好きでやってるのになんでって言われてんけど、うん、好きかどうかすらわからんかった音楽が、うん、もうとりあえずやってきたから、何十年ってやってきたから、もう やってるだけやでっていう感覚やって、だからもうそこそういう感じやってんけど、でも実際歌を歌うのは好きやし、泉とこうやって音楽するのも好きやし、で自分の曲も好きやから、
うん、
じゃあもっといいものを作りたいって当然なんか形になっていった。だからそれがなんでかって言われると、なんでこうなったかっていうと、やっぱり追い込まれるとこまで追い込まれたから、そういう道が開けたんかなって今は思うかな。やっぱそこまで泉が追い込まないと、うん、まあ分からんのんちゃう俺みたいな性格はって思う最近見た映画で拒食症の人の映画見てんな、
うん、
ネットフリックスで、キアヌ・リーブスが先生役 で、うん、で女の子が二十歳ぐらいの女の子が、うん、もうそれはまあ家族関係とかもあって、
うんうん、
こう食べてもまあ、その戻したりして体重がどんどん落ちていくね。じゃあまあ本人はもう死のうとしてるわけ、言葉ではそういうふうに言うわけど、
うんうん、
でも妹がおって妹は死なないでって言うねんけど、でそのキアヌ・リーブスの医者役のその病院に行って、
心のカルテっていう映画、
そう心のカルテ、
うん、
で、
うん、
結局キアヌ・リーブスが最後言うねんけど、いやもう彼女は落ちるとこまで落ちないと気づかない、
うんうん
うん、
だからそれは本人がもうそうなるしかないっていう、で本人がもう死ぬかもしれへんっていうギリギリのとこ行ったらパッと開けたっていう、私は生きてたって、なんていう素晴らしいんだってことを簡単に思えるようになるっていう、うん、その分かってんねんけど、こんだけ世界がこんだけ素敵な ところだっていうのを分かるまでにやっぱり落ちなければいけないっていう、
うんうんうん、
そうしないともう迷った時っていうのは何も理解できなくて、まあ、それに近い、まあ、そんな大したことじゃないかもしれないけど俺はそう陥ってたのにちゃうかなって最近は思う。でそのきっかけがほんまにその When I Am ってずっとしつこく言うけどそれがなやっぱ北斗が手助けしてくれんとうまいこといかんかったかなっていうふうには思うな。
えそれはソロの方バンド版じゃなくて、いや
だからソロから始まった。
ああなるほどね、
だからそれも、
ま、だ
それも
まだ継続中
や、ね、あの飛ばれへんね、
うん、
ソロをやって、
う
ん、次そのソロができたから次バンドバージョンやろうよって考えれんね、
うん、そうやね。
でバンドバージョンが今やりだして泉のサポートも加わってもらってそれも北斗が言ってくれたわけやねんけどな、
うんうん、
でそうなったら自分の足りてないところも見えるしでも自分がやってることの面白さっていうのも気づけるし、
うん、
でめちゃくちゃ良くなってきてるの今で。コーラスワークも自分で今回今やってんねんけどそれができるようになってきたりするね、
うん、
だからそこら辺がななんかもうその自分が今までやり続けてきたことが成果として出るっていうタイミングに来たのかもしれんしうまいことだからねやっぱりすごいなと思ってなんか今はちょっとか実際と感動してるっていうか今自分のこの感覚的にこの音楽を続けてきたことというかまあでも泉はめちゃくちゃ苦しんでると思うんだけどうんだからあんまり何も言えないところはあってそれはお前のせいだろうっていうところもあるやんか泉からするとい
やでもあれじゃない今のその泉のもともとの質問の今の聞いてどう思うっていうところのユージの答えっていうのはさ、
うん、
まあ今のこう流れを聞いた上で俺なりに解釈すると、
うん、
俺はもういけるぞと、
うん、
俺はうん、自分の、 あのやるべきことを見つけたから、
うん、
泉もそっちが気になることがあるんだったら、うん、それをやって、
う
ん、
そうね。
で、うん、その後の2人でどうなっていくかっていうのは以前の俺とは違うぞと。
と思う。
で、そうね。
北斗がニンラジの、うん、その収録前々回まあ分からんけどいつか忘れたけど音楽の話した時のユージっていうのはほんまにこうなんかこう上から来るっていう話してた時があって
言い方がね
そう、うん、俺あれは無自覚やって自覚なかったんよ。でもそれを考えて掘っていくと自信がないから、ね、音楽をやっているってことを否定された時に何も言い返されへんから鎧みたいなのかさっき叩くねパーンってっていうことをしてたんやなってことは分かってで実際音楽のことを考えて音楽をやりだすとそんな鎧いらんから実際、
うんうん、
だからそんなに上からもいかんし穏やかに喋れるようになったっていうかむしろ音楽の話になった方が穏やかに話せるようになってきたような感覚もあるぐらい、う
んまあ、経験上鎧をまとってない人の方がベテランミュージシャン多いよね。
だ
しが見た中で鎧をまとってたのは今のところグラハム・ホプキンスというアイルランドのドラマだけやわあとはもう
だってでもその人もダメだったわけでしょ。
ダメっていうかその人はねもう遅刻馬だったわけですよ。で遅刻は文化の違いだって言い出したんでちょっとダメだと思ってで喧嘩した時に、うん、俺のフォロワー数を見ろって言い出したのでちょっともうダメだってなっただけで申し訳ないでもいいドラマなんですけどね、うん
うんうん、
ただそれだけなんですけど、うん、でもさ日本でさよくミュージシャンが政治の話とかすると叩かれるっていう現象があるけどでも私が、
うん
すごく尊敬できると思った今まで出会ったミュージシャンの人たちは政治の話をするね MC でもするね、まあ、初めて意識したのはあの清志郎とか RC サクセションのバックでサックスを吹いてた梅津和時さんって人なんやけどあの人が MC の時に本当に政治、うん、戦争の話をしててなんで言うんやろこの人って思ってんけど結局やっぱり音楽をもっともっとこう突き詰めたいと思って音楽の歴史とか理論から勉強を始めてどんどんそれがもっと遠いところまでその勉強が届いていった時に絶対やっぱり政治とはもう絶対に切っても切られへんはずやね、
うん、
だから
そうだ、ね、
ミュージシャンは政治の話はするよ普通の人より敏感にするよ、うん、絶対、うん、っていうのはもうすごい、うん、それもやっぱ昨日のその人ベーマが書いてる人との出会いで、
ね、
ベーマかって言ってもうた、うんうん、音楽雑誌って言っただけやのに、うん、ベースマガジンでね、うん、連載してる人との出会いですごく感じて、うん、まあ今までちょっと よくわからなかった断片的なものがつながったっていう。
ニンラジでは皆様からご意見ご感想などのお便りをお待ちしております。 X ではハッシュタグニンラジでポスト、または DM やコメントからお願いいたします。また概要欄にはお便りフォームを設置しております。そちらは匿名でも送れるようになっております。お気軽に送ってこい。せーの、
ニンラジ。